ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいんですけれども、今日はね、また、ちょっと面白ネタって言うとどうかわかりませんけど。
面白ネタね。
いろいろね、起きますよね。
うん、そう、この業界界隈面白いことがいっぱいある。
そうですね。
うちのね、事務所に、税理士事務所宛てにね。
はい、はい。
まあまあ、よくある、解体ですって、オタクを解体ですっていう、ね。うん。しかも今回はね、とてもよく知っている税理士事務所からね、その買いたいですっていう DM が届くっていう、どこどこ事務所がオタクを買いたいですっていう、どこどこ事務所側が、いや、ここめちゃくちゃ知り合いやみたいな、
あ、お前うち買いたいのってなるような距離感ということですか。
そうそうそう。そう。いやいや、まさにそれですぐ、その DM をもらって電話して、いくらで買ってくれるのって電話したんだけど。
いじってるじゃないですか。
いやいや。
でも実際はどういう背景なんですか、うん、
仲介会社、ね、電話して それ知りたいんで教えてって言って、仲介会社から来てるんですよ、その DM はね。まあ、ある大手の上場系の仲介会社さんが、どこどこ事務所がオタクを買いたいと言ってますけど、これどうですかっていう、この買いたい会社は、事務所は本当に素晴らしい事務所でね。オタクを高く評価していて、まあ、資本提携なり、まあ、M&A なりっていうことを一緒にやれたらいいですっていう文章が、まあ、よくある文章が書いてあるんですけど、で、これ、まあ、その、
本人は知らないんですか、どこにその DM が流れるか。
いやいや、だからそれも不思議じゃないですか。いやいや、分かっててうちに送ってきたなら、それこそね、なんか、喧嘩売ってるんですかっていう話になるから。
なるよね。ありますよね。
いや、うん、それで聞いたら、うちは福岡なのでね、九州県内の事務所に、DM を全部送って、その仲介会社が、営業に来たからね、M&A 戦略ありませんかって。来たから、税理士事務所さんにそのね。
はいはい、はい。
じゃあ、それぜひ前向きに考えますって言ったら、九州エリアはって言うから九州管内ですと。そしたら、何件ぐらいの税理士法人さんがありますけど、ここにタダでね、DM を送ってくれるって。
タダで送ってくれるんですか？
うんうん、そう。封書で来たんだけど、タダで送ってくれるらしいのよ。そうすごいねって言って。
メールじゃなくて。
そうそう、電子じゃなくてね。
すごいですね。普通に DM 会社頼んだったら少なくともそれなりの。
今、郵便料金上がってるしね。
ねえ。
そうそう。で、その時にリストがバーッとあったから僕チェックしたんですけどねって。
漏れてるんかい。
チェック漏れかいみたいな話なんですけど、よう漏らしてくれたろうみたいな。
本当ですね。一番送りたくないところに送ってる気がするけど。いやいや、
でもおかげでね、いろいろその裏事情とかも聞けたんだけど、でもよく考えたら、はいはい、多分ビジネスモデルとしてはやっぱりこう、その仲介会社さんもようただで送るなって思うじゃないですか、今のね。
うん、
でもね、大体今割とね、よく言われるんですよ、この税理士業界、まあ、修行業界全般割とそういう傾向あると思うんですけど、税理士事務所って平均年齢がもう65歳超えてるんですよね。
はいはい、
で、税理士の先生の年齢
65歳超えてるんですか。
うん、一般企業よりも高いんですよ。それはまあ、その税務署を体感された方とかがね、税理士として事務所を開くとかいうことがまあ一般的に非常によくあるので、
うん、なるほどなるほど。
うん、そういう意味ではこう年齢層が高くなるって、若い先生もたくさんいるんだけど、ずっとこうそこで平均年齢引き上げられるっていうのはあるんだと思うんですけど。
特徴としてあるわけですね。
うん、で、税理士法人化していない限りは一身専属なんですよね、資格が。
うんうん、
だから、うん、まあ誰か資格を持った人が引き継ぐ以外に、まあそういう意味では第三者承継っていうのが、クライアントがいるわけでね、この人たちの申告っていうのは続くわけだから、
はいはい、
誰かに引き受けてもらうしか出口としてはないわけだから、そこで平均年齢高い、クライアントのためには続けないといけない、でも自分の親族内承継っていうのは資格持ってる人がいない限りできない、じゃあ第三者承継っていう選択肢がここで、まあ、浮き彫りになってきて。
なるほど。じゃあ顧客手放して、もうごめんなさいで生産する以外はもう、 第三者証券師ぐらいしか選択肢ないんですね。
そう。で、割とね、こう、そういう、あの、年齢層の高い先生っていうのは、いい企業をね、クライアントに持っているっていうケースが多くて、はいはい、ケースがそんなに多くなくてもいい会社が多いっていう話だと思うんですけど、それともう一つ、その、これもザクって業界的なことを考えると、僕はこの業界にいるからなんだけど、他の業界はどうなのか、また皆さんね、聞いてるリスナーの皆さんから、皆さんご自身の業界のこととかも教えてほしいんですけど、
うんうん、
あの、大体ね、全国に3万事務所あるって言われてるんですよね、税理士事務所って。
はい、
で、300万社企業はある一方でね。
うんうん、
そうすると、大体1事務所あたりが100件平均で、クライアント抱えてますっていう話になってくる。
なるほどね。
で、うん、年間、あの、顧問料、それから、決算申告料とか考えて、まあ、多分平均したら100万は減って切るんだろうけど、まあ、仮に1件あたり平均100万円っていう報酬をいただいてるとしたら、100件クライアントがあれば、だいたい1事務所1億ぐらいの、単純に平均化すると
。なるほど。年間100万だとして100件ってことですね。うん。うん、
で、この税理士事務所の M&A って、これ僕は本当に正しいとは思ってないけれども、まあなんていうか、都市伝説的に年間小回り料ぐらいで売買するっていうのがね。
なぜ都市伝説的に？
いや、わかんないもんだって、僕、それがいいとは思ってないから、だって、その会社のクライアントとか、その、まあ例えば資産とか従業員さんとかね、によって価値って全然変わると思うから。
そうですね。
うん、年間顧問料でバサって切れるとは思ってないんだけど、でもね、まあでも結果的に、それこそ平均化したらそんなもんになりますっていうのは分かんなくはない気はするんですよね。で、それで年間顧問料が、そうすると1億で、1億で売買するでしょ。
はいはい。
そしたら先生、割と高齢の先生であれば、1億で売れなくてもいいよみたいな話、でもあるかもしれないけど、その自分の相続税になるだけ、相続財産になるだけだから、そこまでいらないんだけど、みたいな。でもまあまあ、売れたらそれかと。で、手数料、まあ、1000万、2000万、その大手の仲介会社さんは最低2000万とか、それでもかなりな額が残るから、
うん、
まあいいよね、と。で、しかも、その税理士事務所同士の M&A って、まあ数字読めるから、デューデリとかもそこまでコストかかんないし、契約書とかももうひな形でバンってやっちゃえばそんなに大きく変わることないだろうから。
なるほど。
うん、一般企業
合理的にやりやすいんですね。
う
ん、
そう、すごいコース少ないと思う。だから、仲介会社さんとしてはそこの DM をただでもバッて打って買いたいところがあればもう、ね、買いたい意思は明確だし、エリアさえ決まって、そこで、あの、今みたいに、あの、先生、売り側の先生の方が、いや、自分後継者いないし、いいクライアントあって、誰かに引き継いでもらわないと困るし、そろそろ、申告も、なかなか緊張感の高い仕事ですから、間違うと大変だし、あの、クライアントのために全力尽くして、できるだけ、な、税金をね、あの、有利に、納税者有利にするにはどうしたらいいかとか考えていくと、税制これだけ変わるし、経理の方も DX 化とかで RPA とかうまく使ってみたいな話になると、
はいはい、
結構高齢の先生しんどいと思うんですよね、イメージ。
なるほど。
うん、だから譲渡したいっていう先生方に、いいタイミングで DM さえあと届けられれば、買いたいですっていうところで、で、しかも、仲介会社としてもあんまり手間かかんないと。
めちゃくちゃ、ちょっと言い方あれですけど、美味しい案件の業界って見られがちになりかねないんですね。
僕もあの、日本的 M&A とか MA 財団が何をやろうかとかいう、その目的を自分の中で明確にしてなかったら、それやったら儲かるなってちょっとやってしまいそうな危険性があるぐらいの。
そのぐらいの。
うん。
なるほど。
話じゃないかな。まあ、儲かることやることは悪いことじゃないから、まあいいし、多分それで誰も損する人は、ある意味いないんでしょうから。
うん。
うん。でもそうやって業界再編って、そういう側面で、ある意味そこはもう放っておいても進んでいくのかなっていう気はしなくはないですよね。
あの、素朴な疑問なんですけど、税理士さんたちって資格業で、その税理士同士の関係も作り、どうと思ったら結構作りやすいし、結構こう、集まりとかもあったりすられるじゃないですか。自分が もしですよ、後継者いないってなって、顧客がいて大事なね、関係今までずっと作ってきたってなったら、なんか、ポットでのよくわかんないところを買いますっていうところにお渡しするよりも、なんか、なんとかさん、うちのやつを引き継いでほしいって、普通、なんか、普通に考えたらですよ、そういう相談になるはずじゃないのって思うのが、なんないんですか？
ならないんでしょうね。いや、なるところはあると思うし、遠藤さんね、うん、そういう先生は MA の勉強をしてたりするから、ちゃんと。 できるんです。できるんです。
ああ、結局そうなっちゃうのか、う
ん。なぜ僕が今、この財団の活動で困ってるかというと、MA とかは、自分たちはやらなくていいというか、自分たちの本来業務ではないという税理士の先生たちが多くて、
うん、
むしろなんか、その手伝いをすることにすごく抵抗があるというか、そういう先生たちが多いから、僕は苦労してるわけで。
そっかそっか。そうね、うん。そうですね。
そ
う。
やっぱその先生が自分から誰か引き継いでくださいってはなかなか言いにくいんじゃないですか。
うん。
やっぱりそういう専門業者とかで内密に内々にどうやって進めるかわかんないし、みたいな。
なるのか。
うん。
いや、だって白川さんとですよ、関係があったらですよ。いや、実は、って白川さん、こんな感じなんですけど、なんか周りでいらっしゃらないですかっていう方がよっぽど安心して引き渡せません、うん
うん、そうなんだとは思いますけどね。うん。まあ、いや、そうするとブーメランのように財団の影響力のなさっていうところに遠藤さん話題が返ってくるんです
よ。そのつもりで言ったわけではないですけど、でもそうやってね、輪が広がってね、今度金沢でもまた全国大会が行われるような話も出てますからね。
そうそう、おかげでね、なんか盛り上げていきたいんですよ
ね。ね、だいぶ盛り上がってきている熱量があるので、ぜひね、今度金沢の主催をするって手を挙げた方にもね、ゲストとか出ていただきたいなと思っていますんでね。
盛り上げていかない。なんか、うちの楠本代表から聞いたけど、うん、金箔職人が結構困ってるんでしょ？金が高騰してね。今、金沢あたりの。うん。なんかその話も聞い
た。金沢ね、そっか、そこにつながるのね。なるほど。
そう、大事な技術がね、薄い1センチ角の金をものすごく広く伸ばせるね、金箔職人のすごい技術。あれが携帯電話の、ね、コアスキルになってみたいな話とかもあったりして。だいぶ話が逸れちゃって。
いや、でもそんな話もね、ちょっと広げていくとできるはずなんでね、ちょっとそういう話も教えていただきましょうかね。まあ、というわけで。
はい。
税理士業界、まあ、市業の M&A が加速しているような、ちょっと、1エピソードご紹介いただきましたので、ね、身近な方々にぜひお伝えいただければというところで終わりだと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。